皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。7月24日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日の話題は大切なのは金と時間の使い方というお話ですね。もうとにかくですね、我々ね、時代が変わる真ん中に生きてるわけでありますから、その金と時間をどう使うかで相当未来が違うと、まあ、言っていいと思いますね。特にその時間の使い方ですね。時間って非常にその重要な資源でありまして、で誰にも共通してあるのはこの時間ですね。時間にはあまり不平等はないんですね。したがってこのまあ一定の人生の時間の中はどうこの時間を使うかで未来は相当違いますね。でなんとなく使う、それから建設的に使う、何が違うかっていうと、ある意思を持って未来を作るという意思を持って時間を使うかどうかがポイントなんですね。例えばなんかその今日は山登り行こうって言うんでですね、まあその山登りするってのはまあそれはそれでいいんですが、山登りも準備がいりますね。準備に時間を割きますとですね、山登りはよりスムーズにより安全に行くと思うんですね。でこの準備に時間を割かないでですね、いきなり山行きますとそれは危険でですね、で思わぬことが起きた時に取り返しがつかないことになる可能性が増えていくと。だから時間を上手に使ってですね、準備をちゃんとしておくとですね、いやそれは登山も割と安全に行くということですね。よく仕事でも段取り8分とか段取り9分なんてね、9分なんて言ったりすることありますけども、まあ実際にこの職場に行く前にね、どれだけ時間を使ってどれだけちゃんと準備していくかでだいぶ違うんですね。そうするとそのまあせっかくそういう準備するんであれば、そのなんか行動した結果は華々しくあるべきですね。だからそのしょうもないことにね、準備しててもしょうがないでしょ。あまり意味のないことに時間を費やしてもしょうがないですから、そうすると自分にとって何が意味あることなのかっていうことをまず考えることによって、初めてどこで時間を使うかが大事になってくるわけですね。例えば朝早起きしてですね、庭の草取りをするというのもですね、庭に関心ない人にとっては何の意味もないことかもしれませんが、庭で例えばね、自家栽培とかやってる人にとってみれば非常に重要な作業になってきますね。だから時間の使い方のその裏側にはですね、自分が何をここで達成したいと思ってるのか、自分の人生の目標みたいなものがあるわけであります。こういうものがないとですね、時間の使い方は極めて刹那的になります。極めて刹那的になって、ああ腹が減ったけど何にも準備もできてないと、なんか行って買いましょうと、それからお金もなかったらですね、どうにもならないから、まあ、そこでひたすらね上に苦しむというようなことになりますね。だからそのやっぱりこう未来を作るってことに対して先々に向けて行動していかないとですね、気がついた時はこう追い詰められちゃってることがあるんですね。だからそれもやっぱりその刹那的な時間の使い方になってしまってるっていうことは、もう少しどっかで落ち着いてですね、未来を作るために時間を使うと、まあ、生活も仕事もね、未来を作るために時間を使うっていうふうにこう立て替えないとですね、立て直し図らないとですね、それはなかなか難しいことになっていくんですね。そのままなんか続けてやっていくとですね、いつまでたっても刹那的な時間の使い方で、忙しいばっかり何もなんか成果が出ないという毎日が続いてしまうということなんじゃないですかね。もちろんその時間を使えばね、その時間に比例して成果が出るっていうほど世の中甘くはないですね。やっぱりこの生物の生育、動物の生育も同じですが、まあ、あまり見かけ上こう生育が見られない時期と、見かけもどんどん生育していく時期と、まあ、両方ありますよね。すなわち見かけが成長しなければ中身が成熟していくというようなことがよくありますから、したがってだから見かけにこだわる必要はなくて、やっぱり自分自身の向上というものを考えて時間使っていきましたらですね、それは確実にどっかでそれは成果が表になるんじゃないかなと思いますね。で時間の使い方、 ある方向に向けて、例えばじゃあ健康を増進したいと思ったらどのように時間を使えばいいですかってことになった時ですね、いや、それいろんなやり方があるんですね。一つのやり方はないですね。そういう問題に対して何か一つの正解を求めようと思うのは大体間違いなことですね。一つの正解なんかないですから、いろいろやってみたらよろしいですね。何でも、これうまくいきそうだなと思ったら何でもやってみたらいいですね。やってみると何でも感覚分かってきますね。あ、これは自分に合うとか、あ、これは合わないとかですね、これは効き目があるとか、これは効き目がないとか、自分自身で検証すると自分で納得できますから、納得できたものをやらないとですね、やっぱり続かないし、本当の成果ってなかなか出てきませんね。したがってだから、まあ試行錯誤も時間のうちなんですね。試行錯誤というのは、うまくいくまで失敗すると言い換えてもいいじゃないですか。試行錯誤するっていうのは、うまくいくまで失敗し続けたと言ってもいいですよね。だからそれも実は時間のうちで、その、まあ失敗の経験こそですね、自分自身が内面で成熟している証拠になりますから、そういうことは決して意図的にね、排除しようとしない方がいいですね。失敗しても、ある程度失敗してもいいから、とりあえずやってみようという積極的な考え方で行動しないとですね、これなかなか本当に人生前に進まなくなっちゃうんじゃないかと思うんですね。今みたいになんかこのいたずらに失敗を恐れるっていうのはですね、まあ、そういう組織がね、そういうふうになってるってことが多いんですね。失敗したらクビにしちゃうみたいな、そんな意識でやってる組織が多いんだけども、まあそれももうこれで終わりですよ、皆さん。バイデンが終わってさ、ルールに基づいて世の中を動かそうってやつがもう終わっていくでしょう。それからシェブロン法理がアメリカに否定されましたよね。あれは世界の潮流になっていくと思いますよ。何が正しくて何が間違ってるか自分で考えて行動すればいいんだね。で、文句があったら裁判所で決着つけると。これが三権分立で、それでいいわけですよね。文句あれば裁判で決着すればいいわけだし、そうでなかったら自分でどんどんやっていけばいいわけですね。だからそうやってまあルールっていうのは誰かが決めたルールに従うんじゃなくて、自分でルール作ればいいんだね。自分で決めたルールで自分で生きていくってのは当然のことでありまして、ですからこう失敗を恐れてなんかっていうのは、まあ古い時代の最後に見えてる光景だね。残念ながら今そういう境遇にいる人も少なくないんですけども、よくある話はですね、例えば組織なんかでもね、ものすごい締め付けの強い組織ってのがあって、これが突然終わっちゃうことってあるんですね。締め付けが、例えば上がいきなりクビになったとか、組織の方針が変わってね、そのなんとかハラスメントで訴えられちゃって、今までのような統制が一気に終わるってことなんですね。で、一気に終わるとみんな幸せになるかっていうと、実はそうでもないことが多いんです。っていうのは、そのものすごい統制かけられてる組織ってですね、その組織の中で居続けようと思ったらそれなりの生き方があるんですね。何に対してもその怒らない、だから不審に思わない、物事を考えない、もうとにかく頭をスルーして自動的に体が動くようにさえしていればですね、どんなことに対してもね、いちいち考えたり倫理観だとかそんなこと考えずに、頭をスルーして、腹もスルーしていきなり動くようになる。そして心も一切動かさない、まあ、こんな風にやっておくと結構生き延びられるんですよね。で、なんかお前をクビだとか言われた時に備えて、反撃するための証拠だけは持っておくと。誰がこんな悪さしたとかね、上司がね、なんか上司にクビだって言われた時にね、上司に対抗するための上司の悪行ですね、問題を全部ね、まあスマホでね記録しておくとか、そうやって身を守る術を持っておくとですね、結構実は生き延びられるもんですね、あれね。だから頭心腹を止めておけばですね、行動だけでひたすら金もらってればいいっていうことに徹するとですね、結構あれ生き延びられるもんなんですね。したがってですから、そういうふうになってる人ってあまり珍しくなくて、組織の中では。だからそれっていうのは、頭心腹を止めてますんで、言われた通り行動する以外のことが実はもうできなくなってるんです。したがって上がいなくなると、その上がですね、いろいろ合わせ合わせ言う人がいなくなる。すなわち言われた通りしろじゃなくて、自分で考えた通りしろと言われた時に何もできない人がたくさんいる組織になっていることは実は珍しくないんです。こういう組織は実は本当は大変でありましてですね、良かれと思って、まあその強圧的な、まあ抑圧を終わりにした後ですね、組織はますますへたり込んじゃうということがあるんです。 のどんな悪いことでもね、それこそその人を騙して金を集めちゃうみたいなことでも、悪いことやってでも金が集まっててその分配を受けてる間は結構それ良しとしている人がいることは珍しくないんですね。大企業でもそうですよ。悪いと思ってやってて、でしかしまあ金も儲かってるし、みんな悪いことしてんだからいいやと思ってやってる人は実はあまり珍しくないんですね。でそういうのってのは実はですね、暴義でやってるってよりも言われた通りやってることがほとんどなんですね。なかなかですね、悪の暴義を自分からできる人ってあんまりいなくてですね、そういうのは大体言われた通りやってます。ですからその言うやつがいなくなっちゃった時に、はあ、てじゃあ自分でどうやってまともに生活しまともに仕事しようかと思っても実は分かんない人はたくさんいるんですよね。だからもうへたり込むっていうんでしょうかね、組織は何もできないっていうんでしょうか、うずくまるっていうんでしょうか、そうなることは決して珍しくないんです。だから結局ですね、今みたいに時代の転換点はね、まあハラスメントなんて話も相当なもんでありますから、そういうなんか抑圧的なリーダーシップは終わっていくじゃないですか。そしたらその後残るのは自分で考える。だからまあいつまでもね、なんか言われた通りやってると最後の最後でこう投げ出されちゃって何もできない自分に直面するしかないと、こういうことになっちゃうんですね。でもだからそんなブラックホールみたいになっちゃった組織が立ち直るってことはなかなか難しいんで、まあ早くねこう見切りつけて、早くっていうかですね、タイミング見極めてね、なんだって飛び降りるタイミングがいるでしょ、なんだって馬から飛び降りるのもね、車から飛び降りるのもですね、船から飛び降りるのも、まあ今こそことはあんまないかもしれませんけどね、あの戦争中だってありますね、船から飛び降りとかね、列車から飛び降りとかね、飛び降りるとかね、飛び降りるのもちゃんとタイミングがあるんですよね、あれね、タイミング間違うと死にますからね、それ見極めてね飛び降りることが大事で、いつもやっぱりタイミング見てなきゃいけませんよな、いつ飛び降りたらいいかっていうことをですね、それ見とけばまあ大体あんまりあのそこはひどいことにならないで済むんじゃないかと思います。ですからそうやってしょうもないとこにいたらもう早く逃げてですね、時代も変わってきてますから、その新しい時代に適応できる自分に早くなっていくことですね、いろんな経験を積んで。だからやっぱり時間の使い方なんですよ。何度も何度も言いますが、最初にどうしてか分からなかったら知っていってみてあってですわ、知っていってみてあってを徹底することによって新しい特化に生まれるですね生まれるっていうことです。それから次は金の使い方です。まあ金があんまりなかったら難しくないんですね。金があんまりなかったら全然難しくなくて、今日の生活一生懸命やるしかないよね。本当そうなんですよ。金がなかったらむしろ金の話は簡単で、今日の生活に金を使ってで終わりです。ちょっと余ったら少し楽をする、それで終わりなんです。問題は多少金がある場合です。例えば企業の中でね、その少し利益が溜まってるとか、内部留保があるとか、あるいはまあ相場でなんか儲かったって言いますね。相場で儲かったと言ってもですね、皆さんね、紙の上で儲かったんじゃ儲かったことにならないからね。相場は、儲かったっつうんだら、それ全部売り払って現金に変えて二度と相場を張らないというふうにした時に初めてそれ儲けになりますよ。もう一回言いますよ。あの相場はね、全部売り払って全部現金にして二度と相場を張らないという体制になった時に初めてその分が儲かったってことになります。プラスそこから今度は税金も払いますけどね、まあ儲かったってことになるんです。でですからそうやってまあ本当に相場で儲けたとか、あるいは遺産が入ってきたとか、まあ仕事でね結構お金入ったとか、こういう時にそのお金の使い方が実は今度重要なんですね。デフレの時は難しくなかったんですよね。平成のデフレの時は難しくなくて、まあとりあえずあんまりイメージ湧かなかったら現金で置いときゃいいと。何せ物価が下がってますから、現金で置いとくとその分利子がつくんですね。物価下落分だけ見えない利子がつきますから、置いとけばよかったわけでありますよ。ところがもう今ですね、物価上昇率は 2% から 3% くらいありますから、それはもうですね、どんどん使わないとですね、目減りする一方ですね。だからどんどん実力に変えていかないと、仕事する人も生活する人もお金は使ってどんどん実力に変えていかないとどうにもなりませんわね。でもアメリカ大統領もトランプで次決まりですから、そしたら円高でしょう。円高だったらさ、株は落っこちますわな。安倍政権の始まりは1ドル78円、株8000円でしょう。それぐらいまで戻ったって全然不思議じゃないじゃないですか。だからそんなもんさ、ねえ、金で金を買うようなことやったって何の意味もないわけでありますよ。少なくとも過去10年間相場で儲かったなんつったって、それ、所詮はさ、金融緩和で儲かっただけの話ですよね。 それから広い意味で考えれば1980年から今日までが新自由主義による金融政策で相場が上がった時代ですから、70年代ってアメリカダウ平均ってただの1000ドルでしょ。ただの1000ドルが今何ドルですかね、何万ドルでしょう。別にそれアメリカ経済はその間衰退したじゃないですか。石油基金のところがまだしっかりしてたな、あれ衰退しちゃってんだよね。で何万ドルなんてめちゃくちゃでしょう。でこんなめちゃくちゃな株価が上がったのは別にアメリカ経済が良くなったからじゃなくて、むしろ衰退していて、それを金融緩和で補ったからですよ。この金融緩和はその新自由主義のマネタリズムという金融緩和だね。マネタリズムという名前の金融緩和で補っただけだから、所詮なんか金をさあっちこっちマーケットで突っ込んじゃってんだけだから、まあ何買っててもしばらく持ってりゃさ上がったって、ただそれだけのことですよね。だからそんなもんこれからの時代全く参考にならないんですよ。金融根底から借りちゃうって変えちゃうってわけでしょ。だからブリックスだってもうドルは使わないでしょ。ドルのあぶく銭なんか来ないし、ユーロのあぶく銭もないし、アメリカドルもね、アメリカドルの今のアメリカドルはもうこれ終わりですから、あぶく銭のドルもなくなるわけでしょう。そうしたら金で買うわけいかないじゃないですか。全部自分の実力に変えなきゃいけませんよな。物の開発にしろ、リーダーシップの養成にしろ、これ戦略的に金使わないとね。しかも今ね、物価えらい高いんですよ。いいものは間違いなく高いですよ。何だったって、そんな教育だってですね、物だっていいものは確実に高いですよ。だからやっぱりそこはですね、本気でお金使う気にならなかったらいいものは手に入らないと思いますね。こうデフレの感覚で安く安く上げようと思うとね、全然いいものは手に入らないと思いますよ。だって人だって限られてるし、物だって限られてるんだから、いいものはもう完全取り合いの時代ですよ。もう今どこ行ったって働く人だって物だっていいものは完全に取り合いだから、いいものを安くさ手に入れようなんてスケベ心を出してる間は何にも手に入らないと思いますね。でやっぱりこの最先端をどこかやっぱ知るべきですよね。人でも物でもね、最先端がどこかっての分かると、じゃあ自分はどうしようかってことはだんだん見えていくんですね。しょうもないところでこうなんか売ったり買ったりとか、いい悪いって言っても話にならなくて、その分野で世の中の最先端はどこかというところを見極めた時に、じゃあ自分はどうしようってことは分かるわけですね。世の中っていうのはその隣と競争してても実は全然始まらなくて、世の中の最先端、理論的な最先端と自分の間の距離をどう縮めるかっていうことが一番重要な競争なんですよ。あえて競争という言葉を使うならば、ね、仕事とか生活において、まあ、特に仕事においてあえて競争という言葉を使うんであればね、それは隣の人と競争してとか、同業他社と勝ってとか、同業他社に勝ってという意味ではなくて、その世界の一番、あるいは理論上の一番と自分の間の距離が広いか、あるいは狭いかで決まるんですね。この距離が小さい狭い時は自分もうまくいってると、で距離が広ければまだまだやるべきことがあると。だから隣近所と比べてどこ行ったって、隣近所も一緒にね低いレベルだったら、そこに対して勝っても何の意味もないんだよね。だから本当に一番いいものって本当高いですよ、世の中行ってもね。一番いいものは高いから、まあそんなもんだと思って金出して付き合わないと、それは全然いいものは手に入らないですよ。もうそれはもう特にコロナ明けはものすごくはっきりしてきたように思いますね。やっぱりもう品質の時代ですね、明らかにね。もう本当に世界はね、品質の時代を迎えてると思うんですね。だってもう量は伸びないでしょ、どこ行ったってさ。品質の時代ということはやっぱりね、人なんですよ、品質って。必ずこの人についてもありますから、それは絶対高くなりますわ。それはしょうがないね。だからもうそんな形で、金も使うときはちゃんと使わないとですね、未来は作れないと思います。でやっぱりだからこの時間と金はね、その戦略的に使うっていうことですね。金と時間は戦略的に使って、どっかで自分自身がブーストアップするというかね、大きく飛躍するようなことを目指していかないと、なかなか今みたいな時にパッと明るい未来を作るっていう、そのイメージが湧かないと思いますね。僕は最先端見てみて、最先端に近づいてみた時に、ああこの先こうなるんだなってことが実感できて、それがなんかね、新しい仕事や人生の飛躍になることが珍しくないんですね。だからその、まあ、高みを見てみるというかな、一番高いところから見える景色というのは自分自身を見てみないとどうしていいか分かんないことって今本当に言うと思いますよね。 隣近所の背中ばかり見てたら何も世の中の先見えないじゃないですか。ちょっとやっぱりですね、先々見て、でそれで新しい未来を作っていくと、それが広がってって空役ワードの人もだんだん世の中全体が明るくなっていくと、こういう仕組みなんですね。先に稼げる人が稼いで世の中全体明るくしない限り、あとはなんか始まらないんですよ。隣近所ですね、まあね、付き合っててもね、なんか本当社会主義的なね、悪平等から逃れられないところが、逃れられないのが世の中の実態ですね。まあですから、金と時間はね、戦略的に使わないといけないかなと思います。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、大切なのは金と時間の使い方ということをお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。